広報愛川、2024年11月発行、ナンバー743です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共生の町愛川、2024年11月、ナンバー743をお届けします。編集発行、愛川町、総務部、制作秘書課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛港郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町で検索、QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ140分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出してすべてを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例、終わり。目次、愛川ホットメーション、バスケットボールコートがオープン。第一号公園体育館トレーニングルームのマシンを一新しました。スポーツの秋に過去最多の31種目を実施。2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。1ページ。第70回愛川町一周駅伝競争大会参加チームを募集。御間瀬公園陸上競技場利用無料パスポートを発行します。協賛広告を募集。新庁発足70周年記念キャッチフレーズ募集。2ページ。特集、宮ヶ瀬ダムからの贈り物。その計画は今から55年前のこと。土日は1日2万人の観光客。準備に15年、建設に17年。知ってる？横浜ランドマークタワーとほぼ同体積のコンクリートでダムを建設。最新技術を凝らした宮ヶ瀬ダムの RCD 工法、3ページ4ページ。宮ヶ瀬ダム5つの役割。1、県下16市5町の水がめとして。2、水力発電も。3、洪水を防ぐ。4、川の環境を正常に保ちます。5、観光スポットとして、全国的にも珍しい定期観光放流。石小屋ダムあっての観光放流。宮ヶ瀬ダムならではの魅力。宮ヶ瀬ダム、水とエネルギー館。宮ヶ瀬ダムナイト放流。フーチング階段の特別開放。5ページ、6ページ。調整トピックス。町役場からのお知らせ。宮ヶ瀬ダムナイト放流。今年も盛り上がりました。ふるさと祭り。過去最高の来場者。役場周辺を除草していただきました。7ページ。第22回中津公民館祭り。放課後児童クラブ入所。児童募集。皆さんの温かい気持ちを被災地へ、令和6年9月、能登半島大雨災害義援金、8ページ。ご存知ですか？国民年金、付加年金。1歳児へ積み木をプレゼント。来年度の保育園などの入所申し込みは、11月22日、金曜日まで。夢への一歩を応援してください。中学2年生職場体験9ページ。 防犯活動の功績をたたえ、防犯栄誉金賞を受賞。明るく楽しい生活を、愛川町ことぶき大学講座を開催しました。防災の集いを開催しました。11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン、10ページ。明るい選挙啓発ポスターコンクール、愛川町防火ポスターコンクール、秋季全国火災予防運動、11月26日から30日まで、東京2025デフリンピック1年前記念ライトアップ11ページ。令和6年度9月末現在の財政状況、一般会計、特別会計、企業会計の状況、一般会計の収入、歳入の状況、一般会計の支出、歳出の状況、12ページ。保険ガイド、子育て、健康、医療、学んで得する町民健康講座、未病改善、健康ウォーキング教室、厚木保健福祉事務所の相談案内、骨髄移植、ドナー支援事業、11月1日から、県内全域で救急医療相談、保健師から13ページ、お子さんの歯科保健指導、産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、ひなたぼっこ、すくすく親子健康相談、健康に関する相談会、愛川リフレッシュ健康体操講座、心の健康講座、乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児、健康審査、4ヶ月児、10ヶ月児、健康審査、14ページ。お茶の間通信、インフォメーション、町民相談、教育相談、ハローワーク就労相談会、全国一斉、女性の人権ホットライン、強化週間を実施します。施設ガイド、お楽しみクイズ、15ページ。休日納税相談窓口、今月の納税納付期限、第12回、ふるさと愛川写真展作品募集、文化会館催し案内、文化会館を全館休館します、16ページ。催し、愛川お助け便、運転ボランティア講座、耐震相談会を開催します。愛川町交通安全推進大会、令和6年度愛川町人権啓発の集い、県立愛川公園、ふれあいミニ動物園、冬のムササビの生活観察とバードウォッチング、初心者ハイキング教室、愛川公園自然観察教室、高芸工房村陶器の門松作り体験、17ページ。詩吟教室生徒募集。第20回愛川町合唱祭。ターゲットバードゴルフ大会。ランニングアカデミーかけっこ教室。ユニカール教室。愛川学習応援団みんなの先生キャンペーン講座。心も体も元気にするフラダンス。手打ちそば教室。外国人労働者のための日本語教室。親子でアウトドアクッキング。専門家による無料相談会。袖生地6件、18ページ。愛川カレンダー。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、県央山並探訪、広告2件、10月1日現在の人口と世帯、19ページ、目次終わり。表紙説明、表紙のタイトルは、バスケやろうぜ、とあり、 第二号公園に新しくオープンしたバスケットボールコートで、バスケットを楽しんでいる子どもたちの写真があります。表紙説明終わり。愛川ホットメーション。第二号公園バスケットボールコートがオープン。問い合わせ、都市施設課建築公園緑地班。電話内線3447。第二号公園南側の開墾記念碑のあった空き地に屋外バスケットボールコートを整備しました。コートは一般用、ジュニア用のハーフコート各一面。どなたでも予約不要、無料でご利用いただけますので、ぜひご利用ください。利用上の注意事項など、詳しくは町ホームページをご覧ください。利用時間、4月1日から9月30日まで、午前8時30分から午後6時まで、10月1日から3月31日まで、午前8時30分から午後5時まで。利用者の声、気軽にバスケができるようになって嬉しい。ここで毎日練習してもっと上手くなりたい。町ホームページ、中津工業団地第二号公園バスケットコート、10月5日土曜日オープンの QR コードがあります。第一号公園体育館トレーニングルームのマシンを一新しました。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。トレーニングマシンを全面的に更新し、ダンベルセットなどを含む25機種31台を新たに設置しました。詳しくは町ホームページをご覧ください。スポーツくじ、ウィナ、トト、ビッグ。この事業はスポーツ振興くじの助成を受けています。町ホームページ、10月2日。トレーニングマシン更新、第一号公園体育館トレーニングルームがリニューアルオープンの QR コードがあります。スポーツの秋に過去最多の31種目を実施。2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。10月13日、第1号公園、同体育館及び第2号公園で2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバルを開催。過去最多となる31種目のスポーツレクリエーションを用意し、特別ゲストとして町出身の元プロ野球選手、村中恭平さんによる野球教室や元世界選手権日本代表の小川康弘さんによる体操教室、また第二号公園に新設したバスケットボールコートでは B1 リーグ横浜 B コルセアーズのアカデミーコーチによるバスケットボール教室を行いました。一流のアスリートから指導を受けることができた参加者から好評をいただいたほか、リニューアルした第一号公園体育館のトレーニングルームを無料開放し、参加者はトレーナーからマシンの使い方について指導を受けながら汗を流していました。全種目の参加者は延べ6000人に上りました。スポーツくじ、ウィナ、トト、ビッグ。この事業はスポーツ振興くじの助成を受けています。新庁発足70周年記念。第70回愛川町一周駅伝競争大会参加チームを募集。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話内線3633。令和7年1月12日日曜日に開催する新春恒例の愛川町一周駅伝競争大会の出場チームを募集します。女子チームの募集、女子区間賞の表彰もありますので、多くのチームの参加をお待ちしています。 当日はゲストランナーとして名古屋国際女子マラソン優勝の加納由里さん、加納プロ、町出身の梶原有隆選手、コモディイーダが出走します。募集チーム第1部、行政区チーム第2部、町内在住在勤または在学の方で構成するチーム、女子チーム含む。申し込み、11月25日月曜日から12月9日月曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時までにスポーツ文化振興課へ。スポーツくじ、ウィナ、トト、ビッグ。この事業はスポーツ振興くじの助成を受けています。御蓋公園陸上競技場利用無料パスポートを発行します。選手の皆さんが安全、安心に練習できるよう、御蓋公園陸上競技場を無料で利用できるパスポートを発行します。使用時には競技場事務室でパスポートを提示してください。第一部に出場する方は、各行政区に配布しているパスポートをご利用ください。第二部に出場する方は、スポーツ文化振興課窓口で発行します。対象、第70回愛川町一周駅伝競争大会に参加する選手及びサポートスタッフ。利用期間、令和7年1月10日金曜日まで、休園日及び専用仕様がある日を除く。協賛広告を募集。愛川町一周駅伝競争大会実行委員会では、ゼッケン、ナンバーカード、プログラムに掲載する協賛広告を募集しています。申し込み方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。掲載枠1、ゼッケン、鏡面背面、縦3センチ、かける横21センチ、第1部、第2部、各1枠、印刷部数は各部350枚予定。2、プログラム、縦62ミリ、かける横90ミリ、A4 版の8分の1、1枠、印刷部数は600部予定。なお、1、2はセットとなります。協賛広告料、1枠3万円以上。募集期間、11月22日金曜日まで。町ホームページ、新庁発足70周年記念第70回愛川町一周駅伝競争大会の QR コードがあります。新庁発足70周年記念キャッチフレーズ募集。問い合わせ、制作秘書課、企画制作班、電話内線3216。募集期間は11月20日水曜日まで。愛川町は令和7年1月15日に新庁発足70周年の節目を迎えます。この節目の年に行う様々な記念事業を町民の皆さんと一緒に祝い、盛り上げていくため、キャッチフレーズを募集します。応募資格、町内在住在勤、または在学の方のほか、町内で活動する団体に所属する方。応募点数は1人1点。町ホームページ、新庁発足70周年記念にかかるキャッチフレーズを募集しますの QR コードがあります。
特集、宮ヶ瀬ダムからの贈り物。
メニーギフト、フロム宮ヶ瀬ダム。
問い合わせ、商工観光課観光振興班。電話、内線3523。かつて一大観光地として賑わった愛川町半原の中津渓谷。 現在この地は宮ヶ瀬ダムに姿を変え、治水や利水の側面から私たちの生活になくてはならない存在となっています。しかし宮ヶ瀬ダムの役割はそれだけではありません。以前の中津渓谷にも負けないたくさんの人が訪れる観光名所となりました。宮ヶ瀬ダム誕生の物語をお楽しみください。YouTube 愛川町チャンネルで動画バージョンをお楽しみいただけますの UR コードがあります。その計画は今から55年前のこと、昭和44年宮ヶ瀬ダム建設の計画が始まりました。この頃の中津川は台風や大雨により水害で大きな被害を出すことが多く、ダム建設の目的として治水という側面も大きかったのですが、もう一つ相模川流域の人口増加により、上水道や工業用水道の供給が追いつかない状態にあり、神奈川県の水がめとしての利水という両方の面がありました。こうして風光明媚な中津渓谷がダムに形を変えることになったのです。昭和44年4月、相模川一級河川指定工事。44年9月、宮ヶ瀬ダム建設構想を発表。46年4月、宮ヶ瀬ダム調査事務所開設。49年4月、宮ヶ瀬ダム工事事務所と名称変更。53年5月、ダムサイトが石小屋地点に決定。53年12月、宮ヶ瀬ダム基本計画決定、工事。56年8月、水没地、一般損失保障基準調印、清川村、津久井町。59年3月、仮排水トンネル工事着手。59年6月、ダムサイト用地、一般損失保障基準調印、愛川町。62年11月、本体建設工事に着手。63年2月、仮排水トンネル転流開始。平成元年10月、本体掘削着手。3年10月、本体コンクリート打設開始。低組織11月。5年3月、石小屋ダム着手。同市同水路。津久井導水路着手。6年11月、本体コンクリート打設完了。7年10月、試験淡水開始。9年4月、愛川第一・二発電所運転開始。10年10月、試験淡水完了。11年4月、本体及び津久井導水路による一部運用開始。12年12月、宮ヶ瀬ダム本体工事完了。13年3月、同市同水路完成、宮ヶ瀬ダム建設事業完成。13年4月、宮ヶ瀬ダム本格運用開始。かつて一大観光地として賑わった愛川町半原の中津渓谷、全国観光百選の一つに選ばれるなど、風光明媚な観光地として親しまれ、年間100万人を超える観光客が訪れていました。中津渓谷の石小屋周辺には、旅館や土産物屋が並び、食堂では、獅子鍋や鮎料理、山菜料理などが提供され、観光客で賑わっていました。土日は一日2万人の観光客。中津渓谷はかつて横浜や鎌倉に並ぶ神奈川県の三大名勝の一つと歌われ、土日はお砂お砂で道に人が溢れ返ってました。今の東京の竹下通りの休日よりも混んでいる感じで、それはまるでお祭りのようでした。おそらく一日に2万人ぐらいは観光客が来ていたのではないかなと思います。中津渓谷の岩肌は とてもきれいで、一雨降れば岩がキラキラと光り、まるで宝石のようでした。中津川の清流も今と変わらず美しく、カワセミもよく見ましたね。当時は石小屋にあった寒仙荘駒屋、小泉俊夫さん。準備に15年、建設に17年。ダム建設に伴い、281戸の方々が移転を余儀なくされましたので、皆さんにご理解、ご協力をいただくのに15年を要しています。ダム建設で最初に取り掛かることは、道路を作ることです。工事用の道路やダム本体工事のため、中津川を迂回させる仮排水トンネルを作ります。平成元年にはダム本体の掘削が始まり、2年後にはコンクリートの打設が始まりました。平成5年には当時の皇太子殿下のご成婚を祝って日米交流コンサートを行うなど、次第に宮ヶ瀬ダムは注目を集めるようになりました。平成7年からは試験淡水が開始され、ここからおよそ3年かけてゆっくりと水を溜めていき、宮ヶ瀬ダムは完成しました。神奈川ニュース、平成6年10月より。
知ってる？横浜ランドマークタワーとほぼ同体積のコンクリートでダムを建設。宮ヶ瀬ダムは首都圏最大級のダムで、コンクリートの使用量は200万立方メートルと膨大。なんと、これは横浜のランドマークタワーと同じ体積となります。最新技術を凝らした宮ヶ瀬ダムの RCD 工法。宮ヶ瀬ダム工事では200万立方メートルに及ぶ大量のコンクリートを効果的かつ経済的に施工するために RCD、ローラーコンパクティードダムコンクリート、工法を採用、当時の建設省が世界に先駆けて開発したダムの効率的な施工方法で、セメントの量を抑えた超高練りのコンクリートを敷き鳴らして、振動ローラーにより固める工法です。宮ヶ瀬ダムにおける RCD 工法の特徴は、世界で初めてのダンプ搭載型のインクライン導入や振動ローラーなど、新しい施工機械の導入など、様々な最新技術を凝らして施工を行ったことです。これにより従来の工法に比べ、安全性の向上、経費削減、工期短縮が可能となりました。国土交通省関東地方整備局、相模川水系広域ダム管理事務所、佐藤薫、
広域水管理課長。宮ヶ瀬ダム5つの役割。1、県下16市5町の水がめとして、私たちの暮らしに水は不可欠な存在です。日照りが続き、川の水量が少なくなった時のために、ダムは水を貯めています。箱根の芦ノ湖とほぼ同じ量の水を貯めることができる宮ヶ瀬ダムは、横浜市や川崎市を含む神奈川県下16市5町に水道水を供給。県内の多くの家庭が利用する水を供給している宮ヶ瀬ダムは、まさに神奈川県の水がめとして重要な役割を果たしています。2、水力発電も。宮ヶ瀬ダムでは、溜めた水を利用して水力発電も行っており、ダムから勢いよく放流される水のエネルギーは、私たちの暮らしに豊かさや便利さをもたらす電気を作ることに利用されています。ダム下流にある2つの発電所では、放流水を利用し、一般家庭のおよそ2万1000世帯分の電気を発電できます。3、洪水を防ぐ。台風などで大雨が降ると、 川があふれて洪水や土砂崩れなどの大きな被害を引き起こすこともあります。宮ヶ瀬ダムの役目は大雨の時流れ込む水を一時的に貯めて安全な水量だけを下流に流すことで中津川流域や相模川下流域の人々を守ることです。100年に1回の確率で起こる大洪水では1秒間に1700立方メートルもの水が流れ込むと予想されていますが、そのうち1600立方メートルをダムでせき止めることができます。相模川水系の3つのダムによる効率的な総合運用。ダムの上流で降った雨は最終的に各ダムの貯水池に集まって流れてきます。相模城山ダムは溜まりやすいがたくさん溜められない、宮ヶ瀬ダムはたくさん溜められるが溜まりにくいという特徴があります。この特徴をうまく活用できるように2つの導水路、道志導水路と津久井導水路を使ってダムに効率よく溜めたり、下流河川に必要な水を流したりすることで水資源の有効活用を図っています。3つの集水エリアがあり、それぞれの流域面積は相模ダム、城山ダム 1201.3 キロ平方メートル、宮ヶ瀬 101.4 キロ平方メートル、道志ダム 112.5 キロ平方メートルで、それぞれのダムの貯水量は相模ダム 4,820 万立方メートル、城山ダム 4,736 万5,000 立方メートル、宮ヶ瀬ダム 1,830 万立方メートルです。4. 川の環境を正常に保ちます。雨が少ないと川の水量が減り、魚などの生き物が死ぬなど、健全な川の環境を保つことが難しくなってしまいます。こんな時、ダムは溜めておいた水を川に放流して、必要な水を補給し、川の水が少なくなることを防ぎます。川に流れる水量を正常に保つことで、川に住む様々な生き物や人々の健康を守ることにもつながります。5. 観光スポットとして、全国的にも珍しい定期観光放流、4月から11月まで、毎週水曜日、第2、第4金曜日、第2日曜日、午前11時から、午後2時から。宮ヶ瀬ダムで行われている観光放流は、放流量が1秒間に30立方メートル、放流時間は6分間に及びます。まさに想像を絶する水量が織りなすダイナミックな人工瀑布、五号という豪音とともに、2本の白い水の筋がどんどん太くなり、その流れ落ちた先の川底からは水しぶきがまるで煙のように舞い上がります。晴れた日は美しい虹もかかるこの壮大なショーを一目見ようと、多くの観光客が訪れています。石小屋ダムあっての観光放流。石小屋ダムは宮ヶ瀬ダムの下流に位置する副ダムで、宮ヶ瀬ダムの放流水の源泉や発電、津久井導水路のための水位確保のために建設されました。現在の宮ヶ瀬ダムの観光放流ができるのは、この副ダムがあるからなのです。平成5年に工事着手し、平成8年に完成、名称は一般公募で名付けられました。デザインは中津渓谷の景勝地、石小屋にちなんだもので、ダム外観は自然的調で中津渓谷のイメージを表現しています。宮ヶ瀬ダムならではの魅力。宮ヶ瀬ダムはかつての中津渓谷がそうであったように、たくさんの方々が訪れる憩いの場にもなっています。治水や利水といったダムの機能面だけでなく、 このような観光スポットとしての側面を持つところも、宮ヶ瀬ダムならではの魅力と言えるのではないでしょうか。愛川町郷土資料館、藤田館長。宮ヶ瀬ダム、水とエネルギー館。ダムや水資源、エネルギーに関する豊富な情報が揃う体験型のアミューズメント施設です。楽しみながら学習するのがコンセプトで、ユニークな仕掛けが施されています。楽しめる乗り物がいっぱい。宮ヶ瀬ダムでは、工事中に活躍したダンプトラック搭載型インクラインの一部を活用した宮ヶ瀬ダムインクラインや県立愛川公園やダムの景色を車窓からゆっくり楽しめるロードトレイン、アイチャン号などの乗り物が運行されています。宮ヶ瀬ダムナイト放流。宮ヶ瀬ダムでは全国のダム観光の取り組みとしても珍しい夜間放流を行う宮ヶ瀬ダムナイト放流を毎年開催。色とりどりのライトアップと音楽の演出をまとったダイナミックな放流、ドラマティックな打ち上げ花火、さらには地元にゆかりのあるミュージシャンによるライブ演奏など、様々な演目を楽しみながら、ご当地フードなど、屋台グルメを堪能することができます。フーチング階段の特別開放。毎年4月に県立愛川公園で開催される愛川公園つつじ祭りでは、宮ヶ瀬ダムの観光放流や、普段は入れないフーチング階段の開放なども行われ、たくさんの来場者で賑わいます。
調整トピックス、町役場からのお知らせ。日本中から宮ヶ瀬ダムファンが集まった。宮ヶ瀬ダムナイト放流、今年も盛り上がりました。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。10月26日、宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催しました。この催しは、宮ヶ瀬ダムの観光放流を夜間ライトアップして行うもので、全国的にも珍しい取り組みです。今回、北は宮城県、南は沖縄県など23都府県から7000人の応募があり、当日は抽選で選ばれた1200人が参加。色とりどりのライトに彩られた幻想的な放流や、フィナーレに打ち上げられた800発の花火に多くの拍手が沸き起こりました。日本中のふるさとが愛川町に集まった。ふるさと祭り過去最高の来場者。問い合わせ、商工観光課観光振興班。電話内線3523。10月20日。町の産業文化などを広く紹介する愛川町ふるさと祭りを役場周辺で開催し、家族連れなどおよそ3万2000人の来場者で賑わいました。当日はステージイベントや文化芸能発表のほか、恒例の友好都市立品町のリンゴをはじめ、長野県山の内町のシャインマスカット、群馬県の峠の釜飯などのほか、復興応援企画として、石川県能登半島、宮城県石巻市の特産品の販売を行うなど、様々な催しによりご好評をいただきました。ふるさと祭りの前に、ボランティアの皆さんに役場周辺を除草していただきました。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班。電話内線3338。美濃和区の老人クラブ、美濃和高齢会、滝本勝正会長では、長年にわたり、愛川町ふるさと祭り実施前に、社会奉仕活動の一環として、
役場敷地内の除草作業を行っています。今年は10月15日に、ねじり釜や刈原駅を用い、およそ1時間半にわたって、役場の正面玄関前周辺の除草を行っていただきました。第22回中津公民館祭り。問い合わせ、中津公民館祭り実行委員会事務局、レディースプラザ内。電話、046-285-1600。作品展示、日時、令和7年1月19日日曜日まで。午前8時30分から午後9時まで。休館日を除く。11月9日土曜日、10日日曜日は午後5時まで。内容、短歌、絵画、俳句、陶芸、陶手芸、パンフラワー、クラフトバッグ、吊るし雛、ちりめん細工、水彩画、レシピ紹介など。芸能発表会、日時、11月10日日曜日午前10時から。内容、ダンス、ラテンジャズダンス、フラダンス、マジック、素話、着付け実演、詩吟、木管四重奏、ハワイアンバンドライブなど。体験教室、日にち、時間、内容の順に読みます。11月9日土曜日、午前10時から正午まで、1、陶芸、午後1時から4時30分まで、2、和紙細工。11月10日日曜日、午前10時から正午まで、午後1時から3時まで、3、クラフト体験。正午から午後3時まで、4、陶を使った小物作り。申し込み、1、2、4は、11月2日土曜日から当日までに、レディースプラザ、電話046-285-1600へ、先着。3は申し込み不要です。なお、駐車場に限りがありますので、公共交通、徒歩、または自転車などをご利用いただくか、車の場合はなるべく乗り合いでお越しください。11月9日土曜日、10日日曜日は、午後5時にすべての業務を終了し、閉館します。放課後児童クラブ、入所児童募集。問い合わせ、障害学習課、青少年教育班。電話、内線3643。各小学校にある、放課後児童クラブの、令和7年度の入所児童を募集します。開所時間、平日、授業終了時から午後6時30分まで。土曜日、春、夏、冬休み、午前8時30分から午後6時30分まで。早朝育成、土曜日、春、夏、冬休みなど、午前8時から8時30分まで。休所日、日曜日、祝日、お盆期間、年末年始。対象児童、町内在住で保護者の就労や病気などの理由により、放課後に帰宅しても適切な保護が受けられないと認められる児童、各児童クラブ35人、中津菅原児童クラブは40人。費用、育成料、月額4000円。おやつ代、月額2000円。障害保険料、年額810円。早朝育成料、日額、利用1回につき、100円。申請方法、申請書に必要書類を添付して、障害学習課へ。利用案内、入所に必要な書類は、障害学習課、町ホームページで配布しています。申請期間、11月18日月曜日から29日金曜日までの平日、 午前8時30分から午後5時15分まで。11月23日土曜日祝日、午前8時30分から午後5時まで。町ホームページ放課後児童クラブの QR コードがあります。皆さんの温かい気持ちを被災地へ。令和6年9月、能登半島大雨災害義援金。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班。電話、内線3352。町では、令和6年9月、能登半島大雨で被災された方々への義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社神奈川県支部を通じて、被災された皆さんへお届けします。受付期間、令和7年3月31日月曜日まで。受付方法、役場庁舎1階文化会館レディースプラザ、ラビンプラザに設置の募金箱へ入れていただくか、次の口座へ振り込んでください。ゆうちょ銀行郵便局、口座番号 00190-8-364938。 加入者名、日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金。メガバンク口座、三井住友銀行すずらん支店、普通2787511、三菱 UFJ 銀行、やまびこ支店、普通、2105501。みずほ銀行、くぬぎ支店、普通、0620685。詳しくは、日本赤十字社のホームページをご覧ください。なお、領収書の発行が必要な方は、福祉支援課窓口へ直接お持ちください。募金箱へ寄付した後は、領収書の発行はできませんのでご注意ください。日本赤十字社ホームページ、令和6年9月、能登半島大雨災害義援金、石川県の QR コードがあります。
ご存知ですか？国民年金、付加年金。納めた付加保険料分は、年金受給開始から2年で回収できるため、3年目以降は丸々得する年金制度です。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。国民年金第1号被保険者。自営業、自由業、学生などと、任意加入被保険者の保険料は定額で、令和6年4月から月額16,980円となっています。この他に、付加保険料、月額400円を納付すると、老齢基礎年金額に上乗せされ、付加年金が支給されます。付加年金は、200円かける、付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金のお申し込みはできません。手続きの際には、本人確認書類、免許証、またはマイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書をお持ちください。例えば、付加保険料を10年間納めた場合、納付額は400円かける10年、120月、イコール48,000円。年金受給時に上乗せされる毎年の増額分は、200円かける10年、120月、イコール24,000円になります。受給金額の増額分、1年目、24,000円。2年目、24,000円、累計48,000円。2年目で納付額相当の増額分を受給。
3年目、24,000円、累計72,000円。4年目、24,000円、累計96,000円。3年目以降は丸々お得。町ホームページ、もらう年金を増やすにはの QR コードがあります。1歳児へ積み木をプレゼント。問い合わせ、農政課、農政班。電話、内線3533。令和6年度中に1歳を迎えたお子さんに、町内産木材で作った積み木、飼育玩具を贈呈します。申し込みは不要です。対象、令和5年4月以降の出生で、虫歯予防教室、1歳1ヶ月時対象世帯。配布記念品、町内産木材の積み木14ピース、トートバッグ付き。配布方法、令和6年11月以降、対象世帯には、虫歯予防教室時に配布。なお、令和6年5月から10月までの対象世帯には、町職員が訪問して配布。来年度の保育園などの入所申し込みは、11月22日金曜日まで。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3366。令和7年4月以降に、町立保育園や、町内小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第2、町内認定子ども園、愛川幼稚園、中津幼稚園の2号認定、3号認定などへ入所を希望する方の入所申し込みを受け付けています。本年度中に入所を希望し、まだ入所が決まっていない方も、来年4月以降に引き続き入所を希望する場合は、改めて申し込みが必要です。なお、田代保育園は町議会9月定例会において、令和9年3月末をもって閉園とする条例案が承認されたため、令和7年度は4歳児のみの募集となります。対象、1日4時間以上かつ月16日以上、月に64時間以上働いている、またはこれから働く予定がある。妊娠中であるか、出産後間もない。病気、怪我、または身体、精神に障害がある。同居家族の看護、介護をしている。就学している、など。申し込み、一時募集。11月22日、金曜日までに、子育て支援課、子ども保育班へお申し込みください。なお、申し込み書は、子育て支援課、各町立保育園、町内各小規模保育施設、町内各認定子ども園、町ホームページで配布しています。町ホームページ、保育所等の入所申し込みについての QR コードがあります。夢への一歩を応援してください。中学2年生職場体験。問い合わせ、教育開発センター。電話、内線3617。11月7日、8日の2日間、中学2年生による職場体験を実施します。町内3中学校、およそ320人の生徒が、町内外のおよそ100カ所の事業所などで、職場体験に取り組みます。職場体験では、生徒たちが働くことの大切さや、意義、社会人としてのマナーなどを理解するとともに、自分の生き方や、将来について見つめることを目指しています。慣れない環境の中で職場体験に挑んでいる生徒たちを見かけましたら、温かく見守ってください。防犯活動の功績を称え、防犯栄誉金賞を受賞。問い合わせ、住民共同課、交通防犯班。 電話、内線3242。9月26日に明治記念館、東京都港区で開催された令和6年全国地域安全運動中央大会で、厚木警察署管内防犯指導員の河内健一さん、半原が警察庁長官と全国防犯協会連合会会長の連名による令和6年度防犯功労者防犯栄誉金賞を受賞されました。河内さんは平成9年より防犯指導員として町の防犯活動に尽力し、地域住民の防犯意識の向上に努めている功績が認められたものです。明るく楽しい生活を、愛川町寿大学講座を開催しました。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338。9月26日、高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを推進するため、文化会館ホールで、愛川町寿大学講座を開催しました。当日は、厚木警察署生活安全課の熊野警部補による防犯講座、高齢者を標的とした犯罪の傾向と対策と題した講演に続いて、落語家の桂花團治さんによる狂言や浄瑠璃の発声が楽しい豊竹屋など落語二席、ミマスレモンさんによる江戸曲ごまの曲芸など様々なアトラクションにより会場は大いに盛り上がりました。防災の集いを開催しました。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線、3783。10月5日、町民の皆さんに災害への備えなどの防災意識を高めていただくため、文化会館3階大会議室で防災の集いを開催しました。当日は、県温泉地学研究所の板寺和弘所長の神奈川の地震災害と題した講演や、宮城県石巻市における東日本大震災の映像により、会場の皆さんに熱心に学んでいただきました。11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班。電話、内線3364。全国的に児童虐待に関する相談が年々増加しています。令和6年度も多くの相談が児童相談所に寄せられ、中には子供の命が奪われるような重大な事件も発生するなど、大きな社会問題となっています。児童虐待を防止するため、皆さんがお住まいの地域で心配事や気になることがあるときは、早めにご相談ください。あれって虐待かも、と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル。匿名可能、通話無料、秘密厳守。全国共通、24時間、年中無休。いち早く、189。お近くの児童相談所につながります。一部の IP 電話からはつながりません。または、次まで情報提供や相談を。県厚木児童相談所。電話 046-240-6430。町子育て支援課。電話 046-285-6932。月曜日から金曜日まで。祝日、年末年始を除く。午前8時30分から。午後5時15分まで。令和6年度オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン標語。189。いち早く気づいてあげてそのサイン。
明るい選挙啓発ポスターコンクール。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3171。明るい選挙と投票参加を呼びかけるため、愛川町明るい選挙推進協議会が主催した明るい選挙啓発ポスターコンクールの入賞作品が決まりました。小学校の部、最優秀賞、田中ライトさん、中津小5年。優秀賞、熊坂芽入さん、中津小5年。中学校の部、最優秀賞、倉木美穂さん、愛川中原中1年。優秀賞、高知ひなさん、愛川中原中3年。愛川町防火ポスターコンクール。問い合わせ、消防課予防班、電話内線3717。防火思想の普及啓発を図るため、町内小中学校から防火ポスターを募集しました。今年度は小中学校合わせて291点の応募があり、次の通り入賞作品が決まりました。町長賞、倉木美久さん、高峰賞5年。教育長賞、梅沢美香さん、中津賞4年。消防長賞、糸数相馬さん、中津賞5年。消防団長賞、熊沢達樹さん、中津第2賞1年。防火防災協会会長賞、加古結奈さん、菅原賞6年。秋季全国火災予防運動、11月9日土曜日から11月15日金曜日まで。2024年度全国統一防火標語。守りたい、未来があるから火の用心。空気が乾燥し、火災が起こりやすい時期を迎えます。一人一人が火災予防を心がけ、尊い命、大切な財産を火災から守りましょう。リチウムイオン電池の火災に注意。近年、リチウムイオン電池関連の火災が増加しています。携帯電話機やモバイルバッテリーなどの機器から、発火や爆発の報告が多く寄せられています。機器から発熱や膨張、劣化を感じたら、早めに取り替えるなどの措置をしましょう。11月26日から30日まで、東京2025デフリンピック1年前記念ライトアップ。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話内線3633。来年、聴覚障害者の国際スポーツ大会である東京2025デフリンピックが開催されます。大会開催を1年後に控え、機運醸成や PR を目的として、町と田代区が共催で平山橋を大会メインカラーである桜色にちなみ、ピンクにライトアップします。デフリンピックとは、聴覚障害者の国際スポーツ大会で、オリンピックより古い歴史があり、2025年に日本で初めて東京で開催されます。期間は令和7年11月15日から26日まで。パラリンピックには聴覚障害の部門はないため、聴覚障害者はデフリンピックに出場することになります。なお、デフ、DEAF とは、英語で耳が聞こえないという意味です。令和6年度9月末現在の財政状況。町民の皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に、財政状況を公表しています。今回は令和6年度上半期、 令和6年4月1日から9月30日までの財政状況をお知らせします。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3292。一般会計、特別会計、企業会計の状況。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計、155億8233万5000円、79億1708万9000円、50.8%、66億4932万1000円、42.7%、特別会計、そのうち国民健康保険、45億5700万円、19億8106万2000円、43.5%、18億3533万7000円、40.3%、後期高齢者医療、6億8700万円、2億6264万9000円、38.2%、2億3189万1000円、33.8%、介護保険、36億7517万4000円、17億4610万2000円、47.5%、14億7262万7000円、40.1%、企業会計、そのうち公共下水道事業、20億3765万9000円、5億9240万3000円、29.1%、6億6786万4000円、32.8%、水道事業、13億1899万円、2億9717万円、22.5%、6億8983万2000円、52.3%、合計278億5815万8000円、127億9647万5000円、45.9%、115億4687万2000円、41.4%。調剤、借入金、現在高。会計区分、現在高の順に読みます。一般会計、57億2289万7000円。公共下水道事業、54億7076万5000円。水道事業、19億3256万4000円。合計、134億573万3000円。主な町有財産の状況、一般会計、土地、587万1021平方メートル、建物、128794平方メートル、基金、26億4992万円。一時借入金の状況、9月末現在の一時借入金はありません。一般会計の収入・歳入の状況、収入済み額79億1708万9000円、収入率 50.8%。 令和6年度一般会計当初予算は145億400万円でしたが、その後6億1313万4000円の補正を行うなど、9月30日現在で155億8233万5000円となっています。 歳入の補正内容は、物価高騰対応、地方創生臨時交付金や、地方交付税の増額などです。予算減額、収入済み額、収入率の順に読みます。自主財源、そのうち、徴税、77億5872万3000円、49億5691万7000円、63.9%。繰入れ金、2億766万8000円、3177万円、15.3%。繰越資金、4億5988万3000円、6億6983万3000円、145.7%。諸収入、8億2688万6000円、1億3048万6000円、15.8%。その他、6億8360万2000円、4億2677万6000円、62.4%。依存財源、そのうち、国庫支出金、22億5958万9000円、4億7142万6000円、20.9%。県支出金、10億9644万3000円、2億1461万3000円、19.6%。地方消費税交付金、10億4400万円、5億8930万3000円、56.4%。地方交付税、2001万円、5899万8000円、294.8%。調剤、6億190万円、0円、0.0%。その他、6億2363万1000円、3億6696万7000円、58.8%。徴税の内訳、予算減額、収入済み額、収入率の順に読みます。個人町民税、19億3173万4000円、8億1821万円、42.4%。法人町民税、5億6440万円、3億4380万8000円、60.9%。固定資産税、42億4601万1000円、31億4767万4000円、74.1%。軽自動車税、1億6452万6000円、1億4381万6000円、87.4%。町タバコ税、3億7931万1000円、1億6202万8000円、42.7%。都市計画税、4億7274万1000円、3億4138万1000円、72.2%。町民一人当たりの納税額の円グラフがあります。合計125,864円。そのうち、個人町民税27,760円、法人町民税8,730円、 固定資産税 79,924円、軽自動車税3,652円、町タバコ税4,114円、都市計画税8,668円。円グラフ終わり。一般会計の支出・歳出の状況。支出済み額66億4,932万1,000円。執行率 42.7%。歳出では定額減税で減税しきれないと見込まれる方への補足給付にかかる経費や、新型コロナワクチン接種事業にかかる経費などの追加、帯状疱疹ワクチン接種事業にかかる経費の増額を予算補正しています。予算減額、支出済額、執行率の順に読みます。議会費、1億5,208万1,000円、8,000万9,000円、52.6%。総務費、18億1,912万6,000円、6億9,585万3,000円、38.3%。民生費、62億7,984万6,000円、29億4,896万4,000円、47.0%。衛生費、15億8,078万4,000円、5億8,158万3,000円、36.8%。農林水産業費、1億9,710万8,000円、5,348万6,000円、27.1%。商工費、3億9,240万1,000円、2億3,213万9,000円、59.2%。土木費、17億7,279万9,000円、6億4,294万円、36.3%。消防費、7億9,760万3,000円、3億5,261万7,000円、44.2%。教育費、17億939万7,000円、6億6,137万5,000円、38.7%。その他、8億8,119万円、4億35万5,000円、45.4%。町民一人当たりの支出額の円グラフがあります。合計168,837円。そのうち、議会費2032円、総務費17,669円、民生費74,879円、衛生費14,767円、農林水産業費1,358円、商工費5,894円、土木費16,325円、消防費8,954円、教育費16,793円、その他11,166円。円グラフ終わり。
保険ガイド、子育て、健康、医療、お問い合わせは健康推進課へ、電話、内線3341。学んで得する町民健康講座、場所、
健康プラザ1階多目的室、対象、町内在住の方、申し込み問い合わせ、申し込み期限までに健康推進課へ。目指せ、しなやか血管美人、動脈硬化と生活習慣。日時、11月14日木曜日、午後1時30分から3時まで。講師、第一生命保険株式会社。申し込み期限、11月7日木曜日。美味しく食べて健康づくり講習会、減塩編。日時、12月5日木曜日、午後1時30分から3時まで。講師、味の素株式会社。なお、本事業は健康長寿への社会貢献のため、神奈川県公共型未病センター健康支援プログラムの一環として、味の素株式会社の協力により実施するものです。申し込み期限11月28日木曜日。未病改善健康ウォーキング教室。正しいウォーキング方法を学び、愛川町健康づくり散策コースを歩きませんか？日時、11月20日水曜日、午後2時から4時まで。場所、田代散策コース。集合場所は田代運動公園。なお、雨天時は健康プラザ1階多目的室でウォーキング指導になります。対象、定員、町内在住の64歳までの方20人程度。持ち物、運動ができる服装、運動靴、飲み物。その他、ベビーカーをご利用される場合は、お子さんの参加も可能です。申し込み問い合わせ、11月11日月曜日までに健康推進課へ。厚木保健福祉事務所の相談案内。厚木保健福祉事務所を会場に、健康、福祉に関する相談、検査などを実施しています。事前に電話で予約が必要です。日時などはお問い合わせください。精神保健、認知症相談、心の病気、アルコール、薬物などの依存症、認知症の相談。日時、月に2回程度、午後1時30分から4時30分まで。専門的栄養相談、難病や合併症の方、そのご家族のための食事相談。日時、日付は個別に調整します。午前9時30分から午後4時まで。療育歯科相談、病気や障害、発達の遅れなどがある3歳未満児を対象とした歯科相談。日時、月に2回程度、火曜日または水曜日。午前9時から正午まで、午後1時30分から4時まで。エイズ、梅毒の無料検査、相談。匿名、無料で受けられます。相談は随時受け付けています。日時、月に2回程度、木曜日。午後1時20分から2時10分まで。申し込み、問い合わせ、厚木保健福祉事務所。電話 046-224-1111 代表。骨髄移植ドナー支援事業。骨髄提供のための通院、入院した日数に応じて、骨髄提供したドナーやその勤務先へ助成金を交付します。対象、本町に住民登録があり、骨髄提供に伴う休暇の制度がない事業所などに勤務する方。なお、骨髄バンク事業で骨髄などの提供を完了した方に限る。助成を受けるドナーが勤務する国内の事業所など。なお、国、地方公共団体、独立行政法人などを除く。助成対象となる通院などの内容。健康診断や自己血、 貯血にかかる通院、骨髄末梢血管細胞の採取にかかる入院、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接、助成額上限は7日、ドナー1日あたり2万円、ドナーが勤務する事業所、1日あたり1万円、申請期間、骨髄などの提供を完了し、医療機関を退院した日の翌日から1年以内、申請方法、次の必要書類を揃えて健康推進課へ、ドナー、愛川町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書、ドナー用、公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことの証明書、健康保険証の写し、ドナーが勤務する事業所など、愛川町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書、事業所用、公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことの証明書、ドナーとの雇用契約を証明できる書類。11月1日から県内全域で救急医療相談、神奈川救急相談センター、ハッシュタグ7119が始まります。今すぐ病院へ行った方がいい？救急車を呼んだ方がいい？迷ったら24時間対応、シャープ7119に電話してください。小児救急夜間ダイヤルは、シャープ8000番、午後6時から翌朝8時まで。保健師から、乾燥を防いでウイルスに負けない体づくりを。気温が低く空気が乾燥する冬はウイルスが活発になるので要注意。水分補給は冬でも大切。私たちの体は尿や汗以外に皮膚や呼気などからも安静時で1日およそ 900ml の水分を排泄します。汗をかかない冬場でも夏場と同様に脱水に注意する必要があります。ウイルス防御に乾燥は大敵。鼻や口から侵入したウイルスなどの異物は気道内の粘液に捕らえられ体外へ排出されます。乾燥により粘液が少なくなったり粘度が高くなったりすると、この防御機能が低下し、ウイルスなどが体内に侵入しやすくなります。水分補給と加湿でウイルスから身を守ろう。手洗いや消毒などの感染対策に加え、こまめな水分補給や加湿によって、体内の水分量を保つことが重要です。マスクの着用も、喉や鼻の粘膜の乾燥を防ぐために有効です。
お子さんの歯科保健指導。日にち、11月28日木曜日。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では身長体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、1歳児歯科検診、令和5年10月生まれ、2歳児歯科検診、令和4年10月生まれ、令和4年4月生まれ、対象者には11月上旬までに必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室ではフッ素塗布は行っていません。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、日向ぼっこ、 教室の内容は、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、11月25日月曜日、午前9時30分から11時30分まで、受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、赤ちゃん。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用。赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、11月22日金曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、11月14日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。その他、離乳食の展示・試食も実施します。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。健康に関する相談会。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。骨密度測定、骨粗しょう症予防相談会。骨密度を測定し、生活習慣の見直しをしませんか？日時、11月26日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で成人の方、骨粗しょう症で治療中の方を除く。その他、測定は、年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談。大人の生活習慣病や健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定、健康愛ちゃん測定なども行います。日時、11月26日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。申し込み、健康愛ちゃん測定のみ、要予約、先着3人。11月22日金曜日までに、健康推進課へ。愛川リフレッシュ健康体操講座。町のオリジナル体操の愛川リフレッシュ健康体操を覚え、健康づくりをしませんか？日時、11月21日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象定員、町内在住で医師から運動制限を受けていない方20人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子先生。持ち物、運動のできる服装と靴、飲み物。その他、当日の健康チェックで体調不良と判断された場合、参加をお断りすることがあります。申し込み、問い合わせ、11月11日月曜日までに、健康推進課へ。YouTube、愛川町チャンネル、愛川リフレッシュ健康体操、立って体操バージョンの QR コードがあります。心の健康講座、ストレスと心の健康、自分も相手も元気になる言葉の力。 日時12月6日金曜日午後2時から3時まで。場所、福祉センター3階会議室。対象定員、町内在住在勤の方30人先着。講師、日本ペップトーク普及協会認定講師、子どもとご家族を勇気づける専門家、武智俊則氏。申し込み、問い合わせ、11月22日金曜日までに、福祉支援課障害福祉班へ。電話、内線3352。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には、11月下旬までに必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和5年5月生まれ、12月18日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、令和3年5月生まれ、12月10日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月時検診。満4ヶ月になった日から満7ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満4ヶ月。10ヶ月時検診。満10ヶ月になった日から満13ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満10ヶ月。
お茶の間通信、インフォメーション。町民相談。問い合わせ、住民協同課、協同推進班。電話、内線3243。法律相談、完全予約制。11月1日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、12月は6日金曜日、19日木曜日。司法書士法律相談、11月13日水曜日。行政書士相談、11月14日木曜日。交通事故相談、11月27日水曜日。不動産相談、11月28日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、11月7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、11月8日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、協同推進班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ、教育相談専用電話、046-206-1061。子供も保護者も地域の方も一人で悩まないで、まずここに相談。 子どもや保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク、就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線3524。ハローワーク職員による就労相談。11月14日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー。全国一斉、女性の人権ホットライン強化週間を実施します。相談には、人権擁護委員及び法務局職員が電話で対応します。平日夜間や土曜日、日曜日も相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は厳守します。一人で悩まず電話してください。全国統一ナビダイヤル。電話 0570-070-810。11月13日水曜日から19日火曜日まで。午前8時30分から午後7時まで。土曜日、日曜日は午前10時から午後5時まで。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市、清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、テニスコートのみ。三瀬公園、テニスコートのみ。第一号公園、体育館。第一号公園はテニスコートのみ。志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、2月利用分。抽選結果、12月2日月曜日。当選者は12月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。11月の休館日、休園日。第一号公園、毎週火曜日。田代運動公園、三瀬公園、陸上競技場。毎週火曜日、6日水曜日、25日月曜日。町民活動サポートセンター。毎週水曜日、16日土曜日。文化会館。毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ。26日火曜日。図書館、毎週火曜日、1日金曜日。郷土資料館、毎週月曜日、4日を除く、5日火曜日。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼント。治水や利水のほか、たくさんの人が訪れる観光名所となっている宮ヶ瀬ダム。首都圏最大級のダムとして建設された宮ヶ瀬ダムは、コンクリートの使用量も200万立方メートルと膨大なものでした。この体積と同等の建造物は次のうちどれでしょうか。1、相川町役場。2、東京ドーム。3. 横浜ランドマークタワー。応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、11月11日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、
愛川町役場政策秘書課秘書広報班。ファクス 046-286-5021。 メール email@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 10月1日号の答え。1、健康保険証。当選者、竹下京子さん、榎本香織さん、後藤誠さん。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、11月23日土曜日祝日、24日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税・納付期限。国民健康保険税第6期分。介護保険料第6期分。後期高齢者医療保険料第5期分。納期限は12月2日月曜日です。第12回ふるさと愛川写真展作品募集。令和7年2月に郷土資料館で開催するふるさと愛川写真展の作品を募集します。テーマはふるさと百景です。日にち12月28日土曜日まで。対象、町内在住、在勤の方、プロ、アマは問いません。申し込み、印画紙による A4、A3 サイズのプリント、組写真は不可。応募は1人2枚まで。1枚ごとに、氏名、振り仮名、住所、電話番号、作品名、撮影日、撮影場所、返却希望の有無を記入したものを同封し、直接または郵送で、郷土資料館かスポーツ文化振興課へ。なお、原則として作品は返却しません。返却を希望される方は、申し込み時にお申し出ください。問い合わせ、郷土資料館。郵便番号 243-0307、半原5287番地。電話 046-280-1050。スポーツ文化振興課。郵便番号 243-0392。隅田251番地の1。電話内線3632。町ホームページ第12回ふるさと愛川写真展。愛川発見私の一枚。応募作品を募集します。の QR コードがあります。文化会館催し案内。ホール、日にち、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。11月2日土曜日、若戸会夕舞の祭典、午後1時から4時まで、若戸会、若柳徳之助、電話 090-8842-3913。無料、先着535人。11月10日日曜日、爆笑モノマネライブ、午後4時から5時30分まで、愛川町文化会館事業協会、電話 046-285-6960、全席指定3000円。11月15日金曜日、愛川町小学校連合音楽会、午前9時15分から11時15分まで、愛川町小学校校長会指導室、電話内線3617、関係者のみ。11月17日日曜日、ポコアポコピアノ発表会、午後2時から5時まで、中村、電話 080-6570-6533、無料、
先着535人。11月23日土曜日祝日、第20回相川町合唱祭、午後1時から4時まで。相川町合唱祭プロジェクトチーム中村、電話046-286-7075、無料、先着535人。11月24日日曜日、アイリス音楽教室発表会、午前10時30分から午後4時まで。アイリス音楽教室中里、電話090-7948-7080、無料、先着535人。11月30日土曜日、相川ハーモニカアンサンブル30周年記念コンサート、午後1時30分から4時まで。相川ハーモニカアンサンブル岡本、電話046-286-3520、前売り1500円、先着535人。12月8日日曜日、斉藤絹枝ふれあい歌謡チャリティーコンサート、ゲスト鳥羽一郎ほか、午前10時から午後6時まで。斉藤絹枝講演会、電話046-286-6855、全席指定5000円。展示、日にち、催し、主催、備考の順に読みます。10月27日日曜日から11月3日日曜日まで、相川アートクラブ絵画展。相川アートクラブ山田、電話080-1137-7696。初日は午後1時から、最終日は午後3時まで。展示室、展示コーナーにて展示。11月8日金曜日から22日金曜日まで、相川町環境ポスター展。環境課、電話内線3514。最終日は午後4時まで。展示コーナーにて展示。なお、毎週火曜日は休館です。展示会場は入場無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。問い合わせは直接主催者にお願いします。令和7年5月1日木曜日から6月30日月曜日まで、文化会館を全館休館します。問い合わせ、文化会館。電話046-285-6960。問い合わせ、図書館。電話046-285-6963。文化会館は、館内全体の空調設備更新工事、及び照明 LED 化工事を行うため、令和7年5月1日木曜日から6月30日月曜日まで、全館休館。7月1日火曜日は通常休館します。なお、休館中も文化会館1階ロビーに仮設事務所を設置し、受付窓口業務を行います。仮設事務所の開設期間、令和7年5月1日木曜日から6月30日月曜日まで。なお、毎週火曜日を除く。ただし、5月6日火曜日は開設し、5月7日水曜日は休止します。仮設事務所の開設時間、午前9時から午後5時まで。図書返却ボックスは午後8時まで利用可。仮設事務所の業務内容、文化会館、施設予約の窓口電話受付、毎月1日の施設予約の抽選受付、施設利用申請などの受付業務、各種問い合わせ対応。図書館、インターネットやリクエストカードによる予約本、あらかじめ取り置きされた予約本のみ。
の貸し出し、返却業務。
お茶の間通信、催し。相川お助け便、運転ボランティア講座。公共交通機関の利用が困難な高齢者や、障害者などの外出をお手伝いする、住民参加型送迎サービス、相川お助け便にご協力いただける方を要請する講座を開催します。日時、11月18日、月曜日、午前9時から午後6時まで。場所、福祉センターなど。対象、定員。町内在住で、普通自動車免許、第一種または第二種を持っており、講座受講後、運転協力会員として協力いただける74歳以下の方18人。持ち物、運転免許証、昼食、飲み物、筆記用具。その他、運転いただく車は小型乗用車です。申し込み、11月11日月曜日までに、電話、ファクス、メールで、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別を社会福祉協議会へ。問い合わせ、社会福祉協議会。電話、内線。3794、ファクス、046-286-5424、電子メール、愛社協、aishakyo、社協、shakyo、aikawa-kanagawa.jp、社会福祉協議会ホームページの QR コードがあります。耐震相談会を開催します。地震に強い安全な街づくりのため、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅や地震によって倒壊の恐れがあるブロック塀を対象に耐震化補助金を設けています。相談会では補助制度のご案内や建築士に住宅及びブロック塀の相談をすることができます。日時、11月17日、日曜日。一部、午前9時30分から。二部、午前10時30分から。場所、文化会館3階、大会議室。対象、中津地区、中津、蓮毛山、棚沢、及び春日台の方。なお、相川高峰地区、半原、
田代、
美ませ、及び隅田。対象の耐震相談会は、令和、7年1月に実施予定です。持ち物、建物の平面図や間取り図など。その他、相談会は2部制です。1回あたり50分程度。内容は同じですので、ご都合の良い時間帯にご参加ください。申し込み、問い合わせ。11月14日木曜日までに、電話または直接、都市施設課都市計画班へ、電話、内線、3443。町ホームページ、耐震相談会を開催します、の QR コードがあります。相川町交通安全推進大会。内容は、交通安全作文表彰、朗読、セーフティードライブコンテスト表彰、交通安全関係功労者表彰です。日時、11月24日、日曜日、午後1時30分から3時まで。場所、文化会館3階、大会議室。その他、主催は相川町交通安全対策協議会。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、住民協同課、交通防犯班、電話、内線、3245。令和6年度、相川町人権啓発の集い。12月4日から10日までの人権週間に先立ち、人権啓発の集いを開催します。中学生人権作文の優秀者表彰や、朗読、中学生人権ポスターの優秀者表彰を行うほか、トイピアニストの畑智恵さんをお招きし、講演会を開催します。日時、 11月30日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、相川町文化会館3階、大会議室。問い合わせ、住民協同課、協同推進班、電話、内線、3243。県立相川公園、問い合わせ、県立相川公園、電話、046-281-3646。問い合わせ、県立相川公園、工芸工房村、電話、046-281-2438。ふれあいミニ動物園、ウサギやモルモットなどの小動物と触れ合うイベントです。日時、11月10日、日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立相川公園、ふれあい広場。定員、1回20人、10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。冬のムササビの生活観察とバードウォッチング。ムササビの生活圏の探索と公園内でバードウォッチングを行います。日時、11月10日日曜日、午後1時から3時まで。場所、県立相川公園。定員、20人。申し込み、当日までに県立相川公園へお申し込みください。初心者ハイキング教室。紅葉を楽しみながら南山山頂から宮ヶ瀬湖を望むハイキングを行います。日時、11月17日、日曜日、午前9時30分から午後2時30分まで。場所、県立相川公園南山。定員、15人。申し込み、当日までに県立相川公園へお申し込みください。相川公園自然観察教室。日時、11月24日日曜日、午後1時から2時まで。場所、県立相川公園、子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。工芸工房村、陶器の門松作り体験。陶芸工房で陶器の門松作りが体験できます。日にち、11月30日、土曜日まで。なお、月曜日は休館日。ただし、4日は開館、翌5日を休館とします。場所、県立相川公園工芸工房村。費用、1期、1500円。1対、3000円。申し込み、2日前までに工芸工房村へ。
詩吟教室生徒募集。日時、11月14日、28日、いずれも木曜日、午後1時から3時まで。場所、レディースプラザ2階多目的室。持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は持参して録音も可。申し込み、問い合わせ。開催日の当日までに、相川町銀英連盟会長勝俣総三へ電話 046-286-1035。 第20回相川町合唱祭。日時11月23日土曜日祝日、午後1時開演。会場は午後0時30分。場所、文化会館ホール。その他、主催、相川町合唱祭プロジェクトチーム。問い合わせ、相川町合唱祭プロジェクトチーム中村。電話、046-286-7075。ターゲットバードゴルフ大会。日時、11月23日、土曜日、祝日。午前9時30分から午後1時まで。なお、受付は午前8時30分から。予備日は 11月24日日曜日。場所、農村環境改善センター前コース。対象、町内在住または在勤の方。持ち物、運動のできる服装、靴。その他、クラブ、ピッチングウェッジ、マットなどの用具は協会で用意します。費用、700円、ボール支給。申し込み、問い合わせ、11月14日木曜日までに、愛川町ターゲットバードゴルフ協会、佐藤健二へ。電話、046-281-3684。ランニングアカデミーかけっこ教室。日時、12月15日日曜日、午前9時から正午まで。場所、三瀬公園陸上競技場。対象定員、町内在住在勤または在勤者の小学生以上の子供20人先着。指導、愛工具陸上競技協会会員及び競技部。持ち物、運動のできる服装。申し込み問い合わせ、当日までに愛工具陸上競技協会事務局山口へ。電話、080-4434-6699。電子メール、aikoriku、aikoriku10@yahoo.co.jp。ユニカール教室、ユニバーサルカーリング。日時、12月2日、16日、いずれも月曜日、午後1時から5時まで。場所、坂本体育館。対象、町内在住または在勤の方。持ち物、運動のできる服装、上履き、飲料。申し込み、問い合わせ。開催日の3日前までに、愛川町レクリエーション協会井上へ。電話、046-285-0352。愛川学習応援団、みんなの先生、キャンペーン講座。心も体も元気にするフラダンス。クリスマスソングで心も体もリフレッシュ。一緒にフラダンスを踊りましょう。日時、12月1日日曜日。午前10時から11時30分まで。場所、レディースプラザプレイルーム。対象、定員、町内在住在勤または在学の4歳以上の方20人。講師、愛川学習応援団みんなの先生、伊藤明子さん。持ち物、動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル。費用500円、クリーニング代、小物類のレンタル代。その他、小学3年生までは保護者の同伴が必要。パウスカート、レイ、首飾り、クリップ、髪飾りの花は貸し出します。申し込み、11月15日金曜日までに、e-kanagawa 電子申請システムか、メール、ファックス、または電話で、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、年齢を、障害学習課へ。タイトルは、心も体も元気にするフラダンスとしてください。問い合わせ、障害学習課、障害学習班。電話、内線、3644。ファックス、046-286-4588。電子メール、障害学習、shogakusyu@town.aikawa.kanagawa.jp。e-kanagawa 電子申請システムの QR コードがあります。手打ちそば教室。初心者大歓迎。自分で打った蕎麦の試食も行います。日時、 12月1日日曜日、午前10時から午後2時まで。場所、農村環境改善センター生活改善室。対象、定員、町内在住在勤または在学の方16人。指導、グルメメイト。持ち物、エプロン、三角巾、布巾、そばを入れる容器。費用、400円。申し込み、11月17日、日曜日までに、農村環境改善センターへ。電話、046-281-2829。問い合わせ、農政課、農政班。電話、内線3533。外国人労働者のための日本語教室、ジャパニーズクラスフォーフォーリンワーカーズ、外国人労働者向けの日本語講座を開催します。レベルに合わせて少人数で授業を行います。職場での円滑なコミュニケーションなどに役立ててください。日にち11月中旬以降、全12回。場所、神奈川県大陸工業団地協同組合会議室、厚木市上越3001。対象定員、町内在住在勤の外国人労働者20人。その他、主催神奈川県、協力町神奈川県内陸工業団地協同組合。申し込み問い合わせ、住民協同課協同推進班。電話、内線3242。親子でアウトドアクッキング。日時、令和7年1月26日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川ふれあいの村。対象定員、家族40人。費用、大人、中学生以上3500円。子供、3歳から小学生まで2500円。2歳以下100円。申し込み、問い合わせ、12月10日火曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。電話、046-281-1611。専門家による無料相談会。相続、教会問題、青年後見人、不動産取引、空き家などの相談に、弁護士などの専門家が無料で相談に応じます。相談は予約優先です。日時、12月7日土曜日、午前10時から午後4時まで。場所、宅建協会、県央支部2階会議室、厚木市水引、1-8-22、問い合わせ、公益社団法人、神奈川県宅建協会県央支部、電話、046-224-6561。
袖生地、不用品登録制度をご利用ください。ご家庭で不要となった品物のうち、まだ十分に利用価値のある品物について、町では不用品情報の登録制度を設けています。最新の情報、譲ってほしい、無償1件、譲ります、無償4件、有償3件は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、住民協同課協同推進班、電話、内線3243。町ホームページ、不用品情報の QR コードがあります。自治会、行政区に加入しましょう。自治会では、夏祭りや運動会、防犯パトロール、防災訓練などの活動を通じて、住みよい地域づくりを進めています。加入希望などのお問い合わせは、地域の自治会役員へご連絡ください。問い合わせ、住民協同課協同推進班、電話、内線3242。 メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、aikawa@emp.ikkr.jp へからメールを送信。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線、3214。LINE で、町の情報を発信中、相川町 LINE 公式アカウントで防災情報やイベント情報などを発信しています。相川町または、@相川タウンで検索し、友達登録をお願いします。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3214。広報相川へのご意見ご感想をお寄せください。町では伝わりやすく、町民皆さんの行動につながるような情報発信に努めています。広報誌を読んだご感想や掲載された情報へのご意見をお聞かせください。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3213、QR コードがあります。不法投棄をしない、させない、許さない。県では11月を不法投棄撲滅強化月間として、県民、事業者、市町村と一体となり、不法投棄、不適正保管対策に取り組んでいます。県民と行政が連携して、監視や情報提供を行い、不法投棄を防止しましょう。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話、内線3513。2024、令和6年、11月、ノベンバー、相川カレンダー。1日、金曜日、法律相談。7日、木曜日、消費生活相談。8日、金曜日、人権行政困りごと相談。11日、月曜日、消費生活相談。13日、水曜日、司法書士法律相談。14日、木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会、すくすく親子健康相談。18日、月曜日、消費生活相談。19日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。21日木曜日、法律相談、消費生活相談。23日土曜日、休日納税相談窓口。24日日曜日、休日納税相談窓口。マイナンバーカード休日申請、交付窓口。25日月曜日、消費生活相談。赤ちゃんとパパとママの教室。26日火曜日、ヘルスアップ相談、骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。27日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査。28日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、厚木市休日、夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。県央山並田んぼ第6回湖畔のクリスマスツリー。丹沢山地に抱かれた首都圏最大級のダム、宮ヶ瀬ダム。その湖畔には高さ30メートルのもみの木が立っています。クリスマスには電飾で彩られる大木は、湖に沈む運命の集落が ふるさとを忘れないようにと続けてきた手作りイベントの主役でもありました。神奈川唯一の村、清川村で今年も人気のイベントが11月23日から始まります。ニュースサイトで詳しく紹介しています。愛川、厚木、秦野、伊勢原、清川の5市町村が観光振興で連携している県央山並み地域の魅力を毎月テーマを変えて紹介します。紙面では伝えきれない5市町村の観光にまつわるコラムをニュースサイトでも紹介します。QR コードからご覧ください。QR コードがあります。広告1、畑、田んぼ、休耕地、買います。株式会社プラスワン。電話 0120-546-192。 広告2、永代供養簿、家族簿、年間管理費不要、承継者不要、初期費用のみ、曹洞宗旧勝寺、電話 046-286-1230。 町の財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容については広告主へ、広告掲載については株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話 045-450-1808。 最後に10月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口 39,383 人で、前の月より26人減っています。そのうち男 26,377 人で、前の月より4人減っています。女 18,746 人で、前の月より22人減っています。世帯数は19,322 世帯で、前の月より16世帯増えています。以上で音声版広報愛川ナンバー743を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。